駆け上がりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お届けしますのは私クリンティーと
うんまうまと
ホネストです。
乗ってもらいましたね。なんか
何これ何これ、いや、すべてにおいてスタッカートがついてたんだけど、
うん、なんかそんな感じですよね。スタッカート懐かしいですね。
スタッカートついてましたね。
でも皆さんスタッカートにこう合わせていただいて。
それだってオープニングの人に合わせるしかないじゃん、だって。
いやでもこれまで結構無茶ぶりした場合はなかなかこう合わせてくれずスルーとかいうこともあったじゃないですか。
それ合わせられる場合と合わせられ
ない
場合。
最近はね、最近なんかみんなノーマルにね、言ってた中で、
そう
ね、
そうですね、
今回グリーティンさんよくやってくれましたってこと
です。よくやってくれました。
よくやってくれました。昔、だいぶ昔の回でね、
はい、
十何回の回で、いきなりおじいちゃんみたいに始まった回あったじゃないですか。
ああ、ありました。あれはでも、うままさんとかの流れでやってたんですよね。その前に、うままさんがなんか、面白いことでやってて、で、3回連続みたいな感じで。
そうですね。う
ん、まあ、やりたい放題だったという。
そうね、やりたい放題の回でしたね。
はい。まあ、最近ないなと。でも、まあ、そんなに大したね、やりたい放題ではなかったですけど。はい。まあ今日は2月20日ですか、ですよね。はい。2月20日。もうね、東京とか、あれですよ、インフルエンザとか大変なことになってきてたんじゃないかと思いますけど、まあ僕の会社でも、まあ僕、僕の近くの人がですね、まあ何人もインフルエンザになりまして、その度にですね、濃厚接触者になったので、マスクをしてくださいっていうふうに言われて、ずっとマスク生活。
めちゃくちゃ怒られてるじゃん、その、してくださいって、なんその言い方ね。
それであれでしょ？メガネが曇るパターンでしょ？
そう。で、メガネが曇るんでコンタクトにしたっていう。まあそういう、動機もあったりするんですけども。
なるほどね。はい、
もうメガネ曇ると嫌ですからね。もうなんか見た目も嫌だし、うん、中から見る人も嫌だし。
中から見る人って本人でしょ？
別の人が見れたら怖いよね。
もう客観的にちょっと表現してみましたけど。
なるほどね。
はい。皆さん大丈夫ですか？体調の方は。
ええ、うん、まあなんとか。でも僕のもね、会社の隣の席の人がですね、うん、なんか朝こう来たらぐったりしてて、
うん、
でそのまま早退したんですけど、
うん、
まあ新型でしたねというような。
新型。
はい。
新型って聞くと最近なんか鬱としか思えないと。
うつ？
うつ？
最近新型うつ流行ってますからね。
あ、なんか、うつ病っぽくないうつ病みたいなやつ。
ああ、そうそうそうそう、またうつ病の定義がね。
ね。
そうそうそう。
よくわかんない。まあ、インフルエンザにもね、A 型とかそういうのありますので、まあ。
え、まさか？
まさかみたいな感じ
で。そこでバトルはできないでしょ、さすがに。A 型とか B 型とかつけちゃって。
性格関係ない。
そうそう、関係ないから。
全然性格診断されないからね。
そう、残念ながらね。A 型にかかったあなた、みたいなね。そんなの言われても。
インフルエンザ占いみたいな。ないですか？す
げえ、
この時期とか言うの。
そう、かからないとわかんないのないから。
いらないよ、そんなの。
まあ、それ、そういう話題に、こう、持ち込みたくなるほど、前回の回はね、お気に入りの回っていうね、はい、ことでございますけど。はい。いろいろ反響を呼びそうな回でしたら、まあ、早速なんですけどね、メッセージの方が今回2件届いておるので、そちらの紹介を、はい、させていただきたいと思います。うん、はい。まずは、ナンペさんからいただいております。2月テーマというタイトルでございます。
うん、はい。はいはい。
ホネソさん、ウマウマさん、グリーンティーさん、こんにちは。お世話になっています、ナンペです。さて、早速2月のテーマですが、私はチョコを食べて、ジンマシンが出たことがあり、食べられませんと、香りも苦手なので、彼氏にも今まで市販のチョコで済ませていましたと。はい、今年は付き合って4回目のバレンタインです。たまにはクッキーなんかを作ってみようかと考えています。料理離れ、過去笑いの私ですが頑張っています。それでは、これからも配信を楽しみにしています。と。はい、ということでいただいております。チョコが苦手だっていうね、はい、方もいらっしゃるんですね。
うん。
確かになんかちょっと濃密？濃密すぎる感じ
だ。確かにね。確かに、濃密ってあるね。その表現確かになんかわかるわ。
そうそう。まさにそれなんですよ。ちょっとくどいくらいのね。うん、
確かにチョコレート食べて鼻血出ることもありますからね。
ああ。
その、まあ、なんていうの、その、血流が良くなりすぎてとかさ。
うん、あれ、なんなんだろうね。うん、なんか、もともとのカカオはそんな甘いわけでもなく、なんか砂糖の甘さですよね、チョコの甘さって、ミルクとか。
そうだね。
そうですね。
うん、何が一体ね、あの濃密さを出させてってるのか。やっぱ、そのカカオですかね。苦いです
ね。カカオじゃない？
カカオ。
カカオによって、さらにその甘さが凝縮され。
なんだろう、95% カカオとかあるじゃない？
ああ、あるある。
苦いやつ。うん、俺さ、別に濃密って感じしなくない？なんか、さっぱりみたいな。
ああ、なんだ
ろう。じゃあまあ、カカオの率によって鼻血の出やすさが変わるってわけじゃない。
いやいや、もうそんなね、確かにそうかもしれないけど。あれじゃない？バターじゃない？
ああ。
ココアバター。
確かにな。それもあるね。
ココアバターが濃密さを、ね。
なんかね、もうものすごい安いさ、チョコレートあるんじゃない？あの、もう、お得用みたいになってるやつ。
5円チョコじゃなくて。
ああ、でかいやつね。
うん。あの辺のやつだと若干濃密さが薄れてたりするじゃん。ね、相当薄めてあるんだろうな、みたいな。あの辺。
なんかチョコの味じゃないかったりする。
あ
これはチョコじゃないっていう、なんか、断定できるくらい。
違うな、みたいな。チョコ
安いのはいいんだけどさ、みたいな。
あるある。もうなんか、ピーナッツとかでごまかされてるやつとかあるからね、なんか、ね。
ああ、あるね、あるある。
はい。まあ、何の話をしてるか分かんなくなるんで、元に戻していくとですね。まあ、あのね、今年はクッキーを作ってみようということで。はい。まあ、そういうバレンタイン、まあね、バレンタインだからチョコとか、うん、ね、そんなのって日本だけなんですかね。チョコ限定みたいなのって。
まあ、その話。
まあ、女性から男性にっていうもの自体も違うと思います。ヨーロッパとか多分男性から確か渡したり。
そうですね。まあ、ちょっと、今日のね、なんか話題にも絡んでくると思うんで、あとでホネストさんにそこのあたりは投げることにして。
ね、ない、投げる。仕事みたいな。
ナメさんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、引き続きまして、これは名古屋のカッパさんからいただいております。お久しぶりですというタイトルです。はい、グリーンティーさん、ウマウマさん、ホネストさん、お久しぶりです。あの、ちょっとごめんなさい、ここで止めていいですか？
順番
順番が、なんか、人によって順番が違うなっていうね。これ面白いですよね、これ。
しかも、読まれる、読まれる時に合わせて順番を変えていただいてるんであれば、すごい。
ああ、確かに。いや、でも、そうだね。そう考えて
る。グリーンティーさん、ウマウマさん、ホネストさん。あ、確かに。
今回の回。
さっきナンペさん違いましたもんね。うん、
いや、今回の回では、このグリーンティーさん、ウマウマさん、ホネストさんが、やっぱり回、順番としては正解ですね。
すごい。
はい、すごい。
すごい。
正解です。
正解です。
はい、おめでとうございます。名古屋のカッパですと。はい。今回は、駆け上がりラジオへの感謝の気持ちを伝えておこうと思いメールしました。
ほう。
はい。なんでしょうか。僕は冬休みの宿題で、現代社会の問題についてポスターを作ってくるという宿題がありました。以前から僕は新聞やニュースを毎日見る習慣がついていたので、多少はテーマが出てきますが、それ以上に駆け上がりラジオを聞いていたので、社会問題のテーマが山ほど出てきました。そして僕は最終的にスマートフォンの回線パンク、その他の問題点について発表することにしました。つい先日のことですが、僕はクラスの代表のうちの一人として大会議室で、約180人を前にしてプレゼンをして、見事優勝することができました！
おめでとうございます。
すごいですね、優勝。
素晴らしい。
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 はい。もし僕がかけらじのリスナーじゃなかったら、現代社会の問題について興味が出たりはしていなかったと思います。本当にかけあがりラジオには感謝をしています。これからも聞き続けるので、グリーンティーさん、ウマモさん、ホネソさん、これからもお仕事とポッドキャストを頑張ってください。長文失礼しましたということでいただいております。これ、うん、あのかけらじのね、多分ね、影響というか、あのはほとんどなくてですね、あの名古屋のカッパさんのこのプレゼン力とですね、その社会に対する目線のね、あの鋭さっていうところで勝ち取った優勝だと僕は思いますよ。
確かに。
うん、まさしく。
いや、
素晴らしいですね。
うん、かけらじはもう何かね、きっかけにはね、なってるかもしれませんけど。
きっかけは、
まあ、うん。はい、みたいなね。
いや、言わない。
いや、言えよ、そこ。
いや、まあ、現代社会の問題ですと、何ですかね、どなたが取り上げる パターンが多いですかね。うまうまさんっていうイメージがありますね。なんとなくこのケース。
まあでも。現代社会はそうだね、うん。
そうなんです。結局マスコミとかのね、方向にね、
問われる企業がもらうとか、ね、
ここ先みたいなのが。
そうですね。大体矛先は。
スマートフォンに関してだとね、
うん、
まあ、ホネストさんも結構、
そうですね。
話してますね。
まあ、ちょいちょいは話します
ね。ちょいちょいと。
なるほど。まあ、まあ、最近よくなんか KDDI が落ちたりとか、ドコモが落ちたりとかよくありますよね。
そうなんですよ。もう、それを今日特集しようと思ったぐらい。
ね。
最悪なんです、本当に。
なぜかソフトバンクは落ちないっていうね、この。
いや、もともと落ちすぎて、みんな問題にしないっていう可能性が
強いですね、なかなかそう。まあ、そんな感じでですね。まあ、本当にこのね、プレゼンで優勝っていうのは本当に、すごいことだと思います。自信を持ってこれからも。
そうですね。
はい、やってください。そして、駆け上がりラジオも、これからもね、聞いていただければと思います。
そうですね。
はい。
その場でこう、駆け上がりラジオ宣伝してくれてもよかった。
ああ、そうですね。きっかけはみたいな。さっきと違いです。さっきと感じですけど、うん、書いといてくれれば。
そんな大会議室で最後
大会議室で180人にこうリーチできるっていう、この素晴らしい。
最後の、ご清聴ありがとうございましたってところ、ロゴをパーンとこう書いておくとね。
そうそう。なんだ登ってる絵はみたいな。よじ登ってるけどみたいな。
パワポでやったかどうかわかんないけどね。
ああ、そうか。確かに。
完全にパワポの気分でしたけど、まあ、普通の発表だったかもしれないですね。
はい。ということで、お便りをいただいております。今回は2件ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。
さあ、それでは早速、コーナーの方に入っていきたいと思いますが、今年じゃねえわ。今回のかけられタイムスは、うまうまさんでございます。どんなテーマでしょう？
はい。
はい。
今回はね、ちょっとまたワクワクする、科学的なニュースということで、うん、
はい、
南極にありますボストーク湖というですね、まあ湖、氷の湖があるんですが、
うん、
まあ、その下にですね、実は、淡水の湖があるというのが分かっておりまして、うん、まあ、そこに向けてドリルをね、こうバーッとロシアのドリルが行ってるんですが、果たしてその下に何があるのかというのをですね、今回のニュースにしたいなと思います。
これはまたね、ワクワクする。いや、グリーンティー好みの。
これ絶対グリーンティーさんだったら取り上げるだろうな、と思ってたんですね。
なんか、どちらかというと、井戸端カオス寄りな。
そうですね。まあ、どっちも持っていけるタイプのニュースっていうのはありますよね。うん、
いや、面白そう、これ。
はい。これは楽しみでございます。そして、井戸端カオスはホネソさんです。
はい。
はい。
今日はですね、まあ、皆さんお待ちかね。チョコレートのお話をね。
はい、あの濃密な、ね、
しようと、うん、濃密なチョコレートのお話をしようと思ってますけれども、まあそもそもあのチョコレート自体を取り上げる、
うん、
このポッドキャストもないだろうなと。
ないですね。
おー、いうことでね。
チョコレートそのものですよね。
そうだね。
そのものです。
取り上げる内容自体が。
だから先ほどの言ってた成分とかね、企画とかね、
はい、
そういうところもちょっと含めて、
うん、
まあ。取り上げてみようかななんて思ったりしてますので。
なるほど。
ぜひ、
はい、
お楽しみいただける内容になってるかと思います。
うん、まあ、やれね、意中の子にあげるにはどうしたら、どんなチョコレートがいいかみたいなね、そのシチュエーションはみたいな、そういうの多いですけど、
いや、やんないです。
ね、このかけられとしては、チョコレート自身にこう、ガツッと、ね、
そうそう
メスを入れてやっていくっていう。
そう。
そしてバレンタインデーを切るっていう。
はい。
う
ん、来ましたね。はい。かけらじらしい。
はい、企業を切るということですか。
そうですね。企業を切るってことですね。それ
で。うんじさんとか、
ね。なるほど。なるほど。
ほら。わかるでしょ。うんじさんって言ったらわかるでしょ。
はい。じゃあ、早速ですね。かけらじタイムズに行きましょうか。
はい。
かけらじタイムズ。
今回は、なんとですね、湖の下に、また湖か、ということで。
ほう。
まずですね、南極はですね、もう氷一面なんですが、
うん、
まあ、その下にいくつかですね、氷の床の下に、水の湖があると。いうところが、ちょくちょくあるらしいと。
うん、
で、その中で最大級と言われているのがですね、このボストーク湖というですね、湖なんですね。
うん。
うん。ここまで来て、え？って思ったんですが、僕の発想から言うとですね、
うん、
そもそも氷が上にあっても氷点下じゃないですか。
うん。
はいはいはい。
その下になんで水があるんやという話になるんです。
そうね。
ですけども。
なんかうちの昔の担任みたいな喋り方。
あるんやと。
なんで湖やるんやっていう感じなんですけれども。
やるんやろかってね。
はい。で、これちょっと調べるとですね、実はまだ完全な理由っていうのはまだ分かってないと。いう感じなんですね。一つは、まあ、なんでこんな寒いところに水が存在できるかっていうところはですね、うん、まず地熱ですね。
ああ、そうです
ね。逆に地球のコアの部分から温められてるんで、
心の部分。
まあ、ちょっと溶け出してるよと。いう部分ですね。本当は氷のはずなのに。という説。
はい。
で、もう一つはですね、まずその上に分厚い氷がですね、ぶわっとこう毛布のようにある、
うん、
で、これが、なぜか断熱材の役割を果たしていると考えられるって、家に書いてあるんですが。
まあ、
ちょっと雪という氷ですね。
うん、氷がね。
ちょっといまいちパッと来ないんですけど。
パッと来ないね。
パッと来ないです。この、なんか、不思議じゃないですか、やっぱり。その、氷の下にあるのもやっぱり氷だろっていうのがですね。うん、
まあ、基本的な。確かにね。
ええ。
うん、
途中から水になってるっていうことについては、とね、不思議なんですけれども。
うん。
で、まあ、今回のトピックはですね、その中でですね、まあ、ロシアとフランスとアメリカとかですね、あとまあ、日本もそうなんですけど、まあ、ちょっとこういったと問題に関しても、研究者がですね、いろいろと、まあ、調査してるわけですよ。
うん。
で、その中で、ロシアの掘削機がですね、まあ、掘り進んだよ、というニュースですね。
うん。
で、実はまだ、ポチャンって入ってないみたいですね。
あ、そうなんだ。
はい。で、っていうのは、やっぱりその、環境汚染しちゃうと。
あ、
はい、要は、そのままズボーって入っていくとですね、その時点でですね、本当は保たれていた、なんでしょう、水とね、その表面から先の氷との、なんでしょう、関係性というか、
うん、
なんかわずかな数センチ程度の何かによって、もしこう支えられてたんであれば、一気に崩れちゃうと。
うん、
そうすると中の、まあ、生態系って言ってもあれですけれども、もしそこに微生物とかがいた場合はですね、うん、何らかの影響を与えかねないということで、
そうですね。
ま、その、一番ギリギリあたりのサンプルとかをですね、持ち帰ったりして、まあ、ちょくちょく調査していくかみたいな、まあ、流れになってるわけですね。
なるほどね。
で、まあ、お二人にちょっとじゃあ予想で、この水の中に何があると思いますか？
まあ、私の予測というか、見解から言わせていただくとですね、はい、まあそんな大きな生物はいないんじゃないかと思っていて、
ええ、
でなんでかというと、まあ餌になるようなものもほとんどないので、そんなでかいものは多分生息できないんじゃないかなと。
そうですね。
はい。なので、まあただずっと多分氷が張っているんで、氷が張る前に多分いたまあ微生物ですかね、そういうものがまあ時を超えて残っている可能性はあるんではないかと。いうふうに思っております。
なるほど。
はい。
これができたの100万年前なんて言われてますから、うん、当時のままのものが残ってれば、
うん、
もう人類がね、人類の歴史ではもう到底追いつかないような昔の生物がですね、
うん、
まだまだいると、
うん、
生きた化石という感じで見れるかもしれないってことですよね。
うん
うん、ホネソさんはいかがですか？
いや、僕は人魚がいるんじゃん。っていうのは。
なんで、まあ、そんなメルヘンなん。メルヘン役でしたっけ、そんな。
いえいえ。まあね、パイレーツ・オブ・カリビアンとかでもありますけど。いや、でも、まあまあ、考えてみたら、結局多分空気ってないんですもんね。
空気ね。
多分ね、水と氷が張ってるわけですから、うんうん、空気の層って多分入ってないと思うので、うん、
隙間がちょっと空いたりするっていうことは、あるみたいな、まあ
うん。多分そこに酸素はずっと滞留してないでしょ。仮になんか酸素を必要とする生物がいたとしたらってことね。
そうですね。うん、まず光合成は。
そうそうそう。無理だしね、
うん。
だからまあ、大きい生物は、まあ先ほどグリーンティーさんに言った通り、大きい生物はいないでしょうし。なんだろうね。ここ、そもそも本当に、水なのっていう。どうかね。
水かどうかは分かって掘ってるんじゃないのかな、これ。
いや、でもそうだと思うけど、うん、
こう結局掘って、まあ、ソナーじゃないですけど、なんか、あるじゃないですか。
うんうん、あるんだろうね。
うん、
で、あとは密度を調べるみたいなね。
あのさ、なんか、要は、水ってさ、
うん、
すごく ちょっと、なんでこんな話いきなりするのかっていう話ですけど、ゆっくり冷やしていくと、0度を超えても、液体のまま、なんですよね。
うん、
純粋って、
うん。
で、あるマイナスにどんどんどんどん入ってった点で、ちょっと衝撃を加えると一気に氷になるっていう現象があるじゃないですか。
うんうん、なんか見たことありますね。あ、カフェフェフェみたいな感じ
で。そうそうそう。
氷にな
ってやつね。俺、それがもしこのボストーク港で仮に発生していたとしたらですよ。
うん。
これ、掘削した時に。
そうそうそう。
そうですね、いや、ひょっとしたら氷になる可能性もあるわけでしょ。
まあ、大丈夫じゃないですか。だって、地震とかもありそうだもん。
ああ、そうか。
うん。まあ、あと、多分ね、ここ0度なんだと思うよ。0度よりも高いんじゃないかと思うんだよね。
やっぱり地熱とか。
地熱
とか。いや、でもそしたら、でも微生物ぐらいでしょうね、いるとしても。
うん。鎌倉とかもあるしね。なんか、囲われてるから寒いっていうわけでもないんだと思うんだよね。うん、
そもそもさ、うん、まあ、ここ、結局、南極だったわけでしょ？で、まあ、地球がこの、前、グリーンティさんが言ってたように、まあ、軸がね、
うん、
北極、南極が反転するっていうようなことは、まあ、過去に何回か起きてるっていう話でしたけど、
うん、
それにしても、どっちにしろ寒いわけじゃない？
うん。
もともとね、
まあ。うん。
100万年ずっと寒かったわけじゃない？
うん。
まあ、そんなね、いないっすよ。いてもゴキブリぐらいじゃない。
まあ、水の中にゴキブリがいたら嫌ですね。
そう。
衝撃的です。
水の中のゴキブリみたいな。
で、やっぱり微生物にもですね、やっぱりこの、ずっと同じ状態の水がそこにあるだけでは多分無理で、循環しなきゃいけないんですよね、
うん。
でですね、そのポイントの一つとして、ここの湖の中にも、潮汐がですね、存在すると。うん
ああ
ということで、
うん、
表面がですね、
うん、
湖の表面がですね、上下すると。
あ、石じゃなくて潮汐ね。
はい。
あのね、潮汐っていう、長い石みたいな石なかったっけ？こう。
直方体です
か？そう。そうや、
そんな数学チックな話ではなくてですね。まあ、要は、満ち引きですね。
うん、はい。満ち引き、
ね。で、これによってですね、湖の、表面が 1、2センチメートル上昇するというふうに言われてるわけですね。で、この変動っていうのがまあ結構大事なんじゃないかと。
うん、
水をこう常になんかポンプ的にね、こうシャッフルじゃないですけども、
うん、
水を循環させ続けるという定期的に、うん、そういうシステムが中に入ってると、
うん、
いうんであれば、まあ、微生物が存在し続けることができるんじゃないかと。いうふうにも言われてるんですね、
うん。
で、もう一つ僕が不思議だったのは、まあ、仮にそこに生物がいられるとして、深すぎねえかと思ったんですよ。
うん、
もう4000メートル超えてるわけですから。
まあまあね。
で、そこで、ちょっとこれもお二人に聞きたいんですけど、深海魚でマックスどれくらいの深さまでいると思いますか？
深海魚。
でも結構深くまでいけんじゃない？
なんか、1万メートルぐらいいるんじゃないの、
うん、どういうイメージだけどね。
グリーンちゃん、大正解です、
ね。大正解、おぉ。
1960年にですね、まあアメリカのトリエステ号というですね、
うん、
探査機がですね、マリアナ海溝出ましたね。
うん。
めっちゃくぼんでるやつですね。
うん。
その中のにですね、入っていったと。
うん。
で、そこでですね、ジャック・ピカールさんというね、乗船していた人がですね、
ジャック・ピカール
ピカッみたいな感じですけれども、おっとですね、その到達した最深地点ですね。一番深い地点。
うん、
水深1万900メートル前後。はい。もう真っ暗です。そこで、下ビラメに似たカレイの意思を目撃したと報告したって書いてあるんですね。つまり、カレイってもう微生物じゃないじゃないですか。
うん、
立派な魚じゃないですか。
うん、確かに。
これの一種がいたと。
うん
だってもうここには太陽の光は一切到達しないです。
ね、あと、その付近に酸素があるのかっていうね。水の中に溶けてるとしても。
その、要は、死骸とかが、
うん、
なんか、あと酸素を含んだ謎の物質がこう、
あ、ポコポコなってくる。
ああ、なるほどね。
で、それがたっぷり水深、多分ですね、下に積み重なってってるんで、堆積してるというかですね。
なるほど。
だからまたちょっとこれは通常の海、上に海があって、上には元気よく魚が泳いでるっていうところと、
うん、
上に氷しかないよっていうのとではまたちょっと比較できない部分が、う
ん、まあ確かにね、
うん、あるんですけれども、うん、まあ、やっぱ1万メートルまで生きられるっていうのはですね、やっぱ上からなんか降ってこないとですね、できないわけですよね。うん、あとはなんかあと、その地熱じゃないですけど、下からもなんかこの、黒煙みたいなのがですね、うん、出たりするわけじゃないですか、
うん。
で、そういうところですね。要は火山みたいなやつがやっぱり海底にもありまして、
うん、
そこから出てるものに酸素みたいなものが含まれてるんじゃないかと。うん、その泡的なものですよね。
なるほどね。
まあでも、有毒だと思いますけど、人間はとても住めない状況だと思う。
まず、ペシャンコになりますからね、一応。
水圧で、ね、まず、耐えられないと思うんですが。
うん、それすごいよなぁ。なんか、そういう生き物たちがその水圧に耐えれる体っていうのがすごいよね、まずね。
それすごいよね。なんで耐えられるの、うん、みたいなね。
圧力感じないのかな、
うん、
すごい形ですよね、でも。
うん、だから、そいつら逆にさ、その1万メートルのとこぐらいでしか暮らせないわけだよね。膨らんじゃうからね、うん、ね、上の方持ってくと。
膨らんじゃう。
膨らんじゃうよね。
まあね。
うん、
膨らむかな、なんか、要は、内容物がやっぱ少ない、最小限に抑えられてるわけと思いますんで、
なるほど、
引き上げると同時にまず大体死んじゃいますしね。
だよね。だからなんか時々なんていうの、海岸に意味不明ななんか海洋生物の死骸が打ち上げられたとかあるけど、そういうものだったりするかもしれないよね。何これみたいな写真がなんかよくあるじゃん。ベロンベロン。
クジラの皮みたいなね。
そうそうそう。気持ち悪いのがさ、写真にな、撮られてるのあるけど。
クジラの皮。
あとはなんか、巨大生物みたいな、ダイオウイカみたいなね。
ダイオウイカね。
あれも多分死骸になると、とんでもない大きさのものになるんで。
ね、だって普通に体長が15メートルくらいあるんでしょ、ダイオウイカって。
でかい、まあ、そう言われてますね。うん、まあ場合によっては20メートルとか。
やめと一緒にイカでそんなの出てくるの、マジで。
クジラのね、死骸に、こう、吸盤みたいなの跡がついてて、うん、そこから推測すると、そのイカは20メートルからありそうだっていうのですね。あったわけですけれども。
気持ち悪い。
怖い。怖いですね。で、まあ今回のトピックはですね、まあここで終わってしまうんですが、
うん、
僕は一つですね、ここでまたちょっとかけらじらしい着目点なんですけども、
うん、
まあ、これのね、ここに微生物がいたとして、非常に環境のよく似たですね、ものがですね、実は地球の外にあるんですね。
お、
はい。うん、まあ、ここはちょっと、言い方を変えますと、
お、
私たちの暮らす地球、みたいな。よくビデオに出てくるね。
うん、よくあるけどね。
木星の、木星の第二衛星、エウロパみたいな感じですね。言います
ね。NHK ですね、完全にそれ。
このエウロパにですね、よく似た状況になってると言われてます。要はですね、表面はもう氷ですけれども、
うんうんうん、
でまたですね、地球と火星とかからすればですね、木星ってものすごい離れてるわけですよ、太陽から。
寒いわけね。
うん、だからもう表面はもうカッチカチに寒いと。ですが、ですが、まあ、木星が近いっていうことでですね、まあ、木星にこう重力で引かれてあるわけでですね、
うん、
やっぱそのエウロパのコアの部分はですね、非常に燃え上がってると。
あ、そうなんですか。
表面の部分は燃えてないんですけど。
中身が。
中身がですね。
うん、
でそうすると、中にですね、表面はやっぱりまだ氷なんですけど、
うん、
中の方に海があるんじゃねえかと言われてるわけですね。
あ、なるほどね。そうか。
つまり今のですね、ボストーク湖に結構近いんですよ。
全身ボストーク湖みたいな感じ。
そう。そういうこと
です、ね。全身ボストーク湖。
全身が、全身ね。ただでもその上の氷の部分で200キロくらいあるらしいんで、果てしない、まあ途方もないくらいの氷が積み重なってるんですよ。
200キロ。
まあそうだよね。
で、その下に、その、本当は氷なんですけど、そこがこう溶けてって、水になってるんじゃないかと。うん、
なるほど。
まあまあ、見に行けないよね、まずね。うん、
見に行けないです。
そもそも、そこに行けないしね。
そこに行けないです。だからこそ、それに近いモデルがですね、地球上にあるんで。
なるほどね、そこで見ようと。
そうですね。 まあ、多分その中にガバッと中に入ることはできないですけど、何かしら探査の、ね、方法をですね、いろいろやっていただいてですね。
いや、もうカメラ見てみたいよね、なんか。
なんか断面図とかで見たいですよね。
そうだね。
うん。なんか水族館にしたいみたいね。うん、
断面ね。
そうそうそうそう。
需要なさそうだけど、あんまり。
そうそう。いけないしね、まずね、
うん。そう、魚がいっぱいいたらみんなわーってなるけど、もう何にもないんでしょ。
そうそうそう、え、あ、ほら、あそこに微生物いるよ、みたいな。
微生物まず肉眼で見えないですからね。
そうね。だから、こう、なんか、顕微鏡みたいなのがこうガラスに全部くっついてるっていう。
覗き込むタイプにな
って。覗き込むタイプ。じゃあもう、断面図あれ意味ねえじゃん、みたいな。
確かに。確かに意味ないね。
でもやっぱり、うん、まあ、地球にもまだまだ分かってないこといっぱいありますし。
そうだね。なんか、深海に行けば行くほど分からなくなる。なん宇宙に出ていくよりも深海に行く方が難しいというふうに言われてます
ね。ね、言われてますよね。
うん、やっぱ我々が生活している空間と空の大気の間の空間の距離って、まあ、正直もう数百キロとかそんな程度じゃないですか。うん。うん、もう中行くとやっぱり、数千キロっていう深さがやっぱあるわけですから。
ね。
そうだよね。
その途中でみたいな。部分ってまだよく分かってないと思うんですよね。
うん。
だからこれってもう普通に、まあ、他の惑星にですね、到達したとしてもですね、結局表面のところしか、こう、探査機できないですし、
そうね、
表面のところになんかこう、落としてですね、周りのサンプル取ってくるくらいしかできないわけですよ。
うん。
だそうすると他の惑星の中心部には全然分かんないわけですし、
うん、
そうすると難易度的には、他の星に、に行ってその表面をさらっと調べるよりも、
うん、
地面の奥深くに行くっていう方がですね、実は難易度が高いっていうですね。
そうだよね。
とになるっていう。でもまたそこには宇宙のヒントがね、いっぱい眠ってるわけですし。
うん、眠ってますよ、多分。
もしかしたらザイオンみたいな、なんだろう。
あるかもしれないね。
マトリックスで言うとね、あるある、うん、コアの内部にですね、なんか住んでるかもしれないですよね。
う
ん、
誰かこう、1万メートル、1万キロ ?1 万メートル以上のさ、
うん、
紐を作ってさ、こうなんかバケツみたいにボーンって落としてさ、なんか拾ってこれないのかな。
いや、なんか、
どういう発想なんですか紐っていう。
まあ、いや、もう井戸みたいなもんですよ。
いや、すべてが水圧に耐えられるようにしなきゃいけないわけで。
そうそう。
そうすると、多分下に行く紐であればあるほど、ものすごい太いものにしていかないといけない。よね。
水圧で紐切れるか。
だって、引き上げるときに多分死ぬでしょ。プチって、こう引っ張ったらプチってなると思うよ。
まあでも、もうちょっとしっかりしたものであれば。うん、やっぱり、海底探査で1万メートル行ってますから。
うん、そうだよね。
しかも人が中に入ってですよ。
だから、
すごいですよね。
質量が限りなくゼロに近い紐を作れば、水圧の影響を受けないかもしれないけどね。あ、骨
まあ、じゃあ、ホネストさん、結構潜れるかも。
そういうこと
で潜れる。
死ぬよ。それはさすがに死ぬよ。骨でも粉々になるよ、それ。いや、でもそうか。だから、なんか、でも怖いだろうね、深海に行くときの気持ちって。だって、仮に何かがあってさ、ちょっとでも水入ったら、もう死ぬしかないんだもん。
うん。うん、僕絶対断りますよ、こんな仕事って。1万メートル下まで行ってくれって言われたら、なんでやねんってなれるやつ。まず、兵所恐怖症の人は絶対無理でしょ。
まあ、無理だろうね。
やべえ、この自分の外にはもうとても生活できない環境になってるっていう。
そうそうそう、水しかないって。だから宇宙と一緒だよね。
1万メートル下って地下何階なんだみたいなね、感じするよね。エレベーターにしたら、エレベーターにしたら、
だって富士山より高いですから。
そうそう。
いや、高い高い。全然高いよね。
見上げても遠、なん、もうその、見上げるようなものが、
下に続いてい
くっていうの。見下げ
る。
いや、ていうか、どっちが頭か分かんなくなるんじゃない？
ああ。
そうっすね。
もう水圧強すぎて。
うん。
怖っ。
もしそこに知的生物なんて言ったら多分とんでもない考えの持ち主っていうかね。
そうですね。
まあ出てきそうですよね。
多分口で喋れないだろうから、こう頭の中でテレパシーで送ってくるんだろう
ね。ああ。イルカみたいにね。
ピピピピみたいな。そうそうそう。すごいタイミングだな。
というわけでですね、今回はまた、また詳しい情報が入り次第、またかけられたいにして。
いや、なんか、あれだね、2000X みたいだね。
確かに。
海底を探査せよ。
追って、何々、なんだっけ、追って報告する。
ああ、よくある。なんか、 要は結局今回のニュースもそうなんですけど、うん、結果が出てないニュースではあるんで、
うん、
そういう時はやっぱりね、便利な言葉ですよ。
そうですね。
次の情報が入り次第お送りするみたいな感じなんですけれども。はい、というわけで、
はい、
今回はですね、このあたりで置いておきたいと思います。次のね、はい、報告が楽しみです。
はい、ありがとうございました。
駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
井戸端カオス、
というわけで皆さん、
はい、
お待ちかねのですね。何ですかその声。皆さんお待ちかねのチョコレートのお話ですけれども、
はい、
ディスコじゃないですよ。
はい。
ね。
はい。
まあまあまあまあ、今日は何と言ってもですね、2月20日ですよ皆さん。
はい。
20日ということはもう14日は過ぎてますね。もう6日も過ぎちゃったこれ。
はい。もう記憶にないです。
まあ人によっては食べきれねえよみたいな風なホクホクしてる人もいるかもしれないですね。
やっぱご飯がね。
ご飯
ご飯食べきれねえよみたいな。何チョコレートそれ美味しいのみたいな話でかもしれないです
か。うん。まあそういうことですね。
まああとはね、じゃんけんゲームね。チョコレートみたいな階段上がってくるとあるじゃないですか。
懐かし
すぎる。懐かしいよね。
懐かしすぎる。それやってない最近。いやいや、まあ大人になってやってるのかどうか
やらないっしょ。あれが似
合う。一回以上離れるとゲーム性失われますからね。
そうだね。
上下の差が。5メートル以上ついてくるとなんかもう正直、どの階段に足踏んでるか分かってない状態になって
る。そうそうそう。もう適当みたいな感じになっちゃう。
チョコレートとパイナップルがね、同じなんだよね。
そうそうそう。で、もう、グリコがもう少なすぎてしょうがないっていう、この。結局みんなチョキとパーしか出さないから、チョキ出した方が勝つんだよな、ね、あれ、ね。
そうなんだよ。
完全にゲームバランス崩壊してますからね。
そう。だから、ね、グーもなんか、その、チョコレートぐらいのね、6文字ぐらいのものにしなきゃいけない、
ね。そうだよね。
そして、グリコだけなんでグリコなのか
っていう。確かに。
なぜ社名を使ったのかっていうね。疑問にもちょっと、いずれ、取り上げてみたいテーマではあるんですけど。
今考えたら平等ではないな、このゲーム。
平等じゃない。
よく考えたら。
だから、みんな、あれを言うときに、チヨコレイトっていう人が多いんだろうね。
うん、そうだよね。
みんなチョキ出すからね。うん、グリコとは言わないよね。うんうん、はい。まあ、そんなことはどうでもいいんですよ。
はい。
今日はそんなグリコのお話ではなくてですね。
うん。
まあ、皆さん、2月14日おなじみの、チヨコレイトのお話ですけど。
言うな。
まあそもそも今日はですね、前半にもお話ししましたけれども、チョコレートって一体どういう風に作られてるのか、まあ皆さんなんとなくご存知かと思いますが、
うん、
改めてね、ここでチョコレート、どういう風な原料で、どういう風に作られてるのかというのをですね、
はい、
まあ取り上げる、まあおそらく、まあ、世界初と言っていいんじゃないかというポッドキャストをやろうかなと。
はい。
おそうですね。これ聞きながらチョコレート作れちゃう感じですか、もしかして。
ああ、もう作っちゃいます？まあ、そもそも作れる方、じゃあぜひ作ってみていただいて、と思うんですが。
うん。
まず、そのチョコレート。ね、どういったものを主原料かというとですね。うん、
はい。
まずこれを用意するのが皆さん大変だと思いますが。
うん。
カカオの種ですね。
ああ。
はい。これご用意ください。
カカオの種、ね。
カカオの種。そもそもカカオがどこになってるのか。ね。コートジボワールあたりに行っていただければあると思いますけれどもね。
なん
か、ね、カカオの種、うん。を発酵、焙煎したカカオマスというものを主原料としております。
うん、
カカオマス。ね。まあ、発酵焙煎っていうとなんかコーヒーみたいな感じもしますけれども
。まあでも豆みたいなものですか。
まあ、うん、まあそうだね。豆類ですからね。
種というよりはもう、カカオマスから導入したいところですね。
そうですね。
種入手のとこからじゃなくて。
そうだね。
カカオマス。フレームワークを、そう、フレームワーク使っていきましょうみたいな話。
そこはもう、
そうだね。もうすでにあるものを使っていきましょう。
そうです。ライブラリです。はい。
そうですね。 カカオマスというライブラリを使ってましたね。
なんて情報系の話をしてる
の。はい。それにですね、砂糖、あとは先ほど言いましたけど、ココアバターですね。うん、バターですね。と、あとは粉乳などを混ぜて練り固めた食品というのが、これがチョコレート
です。あ、もうできちゃう。これでできちゃう。
できちゃう。
まあ、簡単じゃん。カカオマス。
まあ、ドロドロだけどね。
まあ、なので、カカオマスと、あとは砂糖、うん、ココアバター、粉乳というのをですね、用意していただいて、うん、混ぜて、練り固めると。
なるほど。
いうので、まあ、基本的には作れるよってね。
まあ、
作る人いるのってね。
あと、まあ、あれですよね。その作り方をしていない、一般的に手作りと言われているのは、チョコレートを溶かしてみたいなところがありますよね。おかしいだろっていう。
そうなんだよ、ね。
あ、言っちゃった、
ね。おかしいですよね。できたやつ一回壊してるわけです。
言っちゃったね、これ。そうなんですよ。
レゴのさ、立派なお城のやつをさ、ちょっと壊してさ、なんか異形の何かを作るっていう。
そうそうね。
そういうことです、
うん。そういうことだね。まあまあ、ありものを崩して。
それみたいな。
だから、これを聞いてるね、男性諸君。なんかね、こう、手作りのチョコレート作ってきたんです、つって、決してその子はカカオマスを主原料として作ってないですからね、皆さん。
もうね、前回から完全に女性を敵に回す発言しかしてないです
よ。やばい、2回連続はまずいと
思う。いや、違う、ちょ、待ってください。
はい、
まあ、その方向に行くのは致し方ないんですけれども、
はいはい、
まあ、いないじゃないですか、そんな。言って、
まあね、
いや、カカオマスから作ってないのって言って怒る女性、そんないないと思いますよ、言っと
く
と。
怒る男性ね。
あ、そうね、うん。そうそうそう。
いや、
あるいは男性も作っちゃえばいいじゃん。
そうそうそう。
なんか作る人増えて
る。逆にカカオマスから作ってやればいいですよ。
そう、カカオマス。うん、あ、もう、ガーナとかあたり。
申し訳ないけど、カカオマスを入手できるんだったら、その前にもチョコを買った方がいいと思うよ。
高くつきそうですね、なんか。
そうそうそう。
そんな、その、どうやって入手するかっていうルートでね。
うん。
はい。
時間かかりますね。
まあ、そんな、チョコレートですけど。まあ、決して別に女性を敵に回そうという気はさらさらなくてですね。うん、まあ、いいんですよ。手作りチョコレート、まあ、チョコをね、溶かして作っていただくっていうのは全然いいんですよ。うん、要は、それを溶かすようにね、うん、販売されてるチョコレートというのもありますから。
うん。
まあ、それを使っていただいて、
はい、
型に入れて焼いていただくと。
はい。
こういうようなことが、まあ、最近では主流でございますね。
なるほど。
はい。で、先ほど、グリーンティーさんがおっしゃっていた、
うん、
まあ、なんかこう、お得用チョコレートを食べたら、
うん、
なんか、その濃密さがないみたいなお話がありましたけれども、その原因と考えられるのはですね、おそらく、まあ、近年の工業生産のチョコレートではですね、まあ、カカオマス、砂糖、ココアバター、粉乳っていうような材料以外に原料コスト削減とか、あとは加工性を上げる目的でですね、植物性の油脂を加えたりとか、あとは乳化剤を加えたりとかね。で、まあ、それでちょっと、まあ、水増しじゃないですけれども、
うん、
固形の分を上げることによって、元々のそのチョコレートの原料というところで言うと、濃密さが、まあ、減ってる可能性がある、
うん。
で、まあ、風味の向上の目的とかで、あとは香料とか甘味料ね。
うん、
まあ、こういったところを加えるっていうので、その、まあ、味の深みを出したりとかっていうこともあるのかもしれないですけれども、
うん、
実質のその、本来のチョコレートよりは、うん、まあ、余分なものが入っているものというのが、ありますよっていうことを、まあ、ご認識していただければなと思います。
チョコレートでも、そのね、ライトなね、ライトな食べ方をしたいなっていうときは、そういうちょっと薄めのやつでもいいかなって、
うん。
そのなんか、その時の気分によって、やっぱり、食べたいチョコレートの濃密度、度合いを変えてるからね。
そうですね。うん、
だから、まあ別にそういうのがあってもいいと思うし、私は重宝してますから。
はい。
はい。
まあでも、チョコレート好きな方も結構多いと思いますからね、うん、これ。で、それでですね。まあ、今回のお話、チョコレートの企画にもちょっと触れてみようかなと思っております。
はい。
企画というのは、はい、まあ、日本ではですね、1971年の3月にですね、そのチョコレート類の表示に関する公正競争規約というのが、うん、規定で定められているそうなんですね。
うん。
で、皆さんチョコレート製品を買った時にですね、まあ後ろによく書いてある文言があると思うんですが、
うん、
それの説明をちょっとしようと思います。これを私もあまり、まあ実際にこれがどういうものなのかっていうのが分かってなかったんですが、
うん、
まずチョコレート生地と呼ばれるもの、
うん。
で、これチョコレート生地はですね、全部でまあ6つぐらいあるんですが、
うん、
それぞれ純チョコレート生地。あとは、純ミルクチョコレート生地、
うん。
で、チョコレート生地。ミルクチョコレート生地。で、
うん、
純っていう、その純の字が違うんですけど、一番最初に紹介したのは純粋の純の純チョコレート生地。
うん、
で、これから紹介するのは、純ですね。
うん、
なんて言ったらいいの？
だんだんチョコレートじゃない。ね、
そうそうそう。
ああ、なるほど。ということか。
準備の純のチョコレート生地と、純ミルクチョコレート生地というのがあります。
はい。
で、まあ、先ほど馬場さんが言った通り、だんだんチョコレートじゃないっていう風な考え方がまさにその通りで、
うんうんうん、
その純粋なチョコレート生地の方はですね、カカオの成分が 35% 以上という風に決まっております。
うん。
で、カカオ分が 35% 以上、ココアバターが 18% 以上。
うん。
で、糖分が 55% 以下ですよと。
うんうんうん。
っていうのが決まってるのが、純粋なチョコレート生地。で、これをどんどんどんどん下げていってですね、
うん、
その準備用の、準備用というか、純チョコレート生地、薄い方のチョコレート生地に行くと、カカオ分がなんと 15% 以上とですね、だいぶぐっと下がるんですよ。カカオ分 15% 以上あったら、まあ純チョコレートだよっていう。
はいはい。あ、なるほど、ね。
で、ココアバターは 3% 以上だよっていう。
うん。
3%?
3% なんです。で、ここになると実は糖分の規約はないんですね。
うん。
で、脂肪分が 18% 以上あってくださいとか、うん、水分は 3% 以下ですよとか、
うん。
まあそういうのが入ってくるというような形になっております。で、まあ通常使われるチョコレート生地ですかね。まあ純も何もついてないチョコレート生地というのが、まあ基本的には、純粋なチョコレート生地の配分と同じで、カカオ分 35% 以上、ココアバター 18% 以上なんですが、
うん、
糖分 55% 以下というのがないのが普通のチョコレート生地というものになっております。だから甘いやつでも大丈夫なのがチョコレート生地ということか。形ですね。はい。まあ、まずその生地のご説明と、あとはチョコレート製品。これは、まあ皆さんがよく目にするところだと思いますが、チョコレートと、チョコレート菓子と、うん、あとは純チョコレートと、純チョコレート菓子という4つがあるんですが、
うん、
これの違いはですね、チョコレートというのはチョコレート生地そのものが、まあ、60% 以上のチョコレート加工品。
うん。
うん。だから 60% 以上チョコレート生地、先ほど紹介したチョコレート生地というのがあるものが、
うん、
チョコレートですよというものです。うん、で、まあ、あとはチョコレート菓子というのが、チョコレート生地が 60% 未満のチョコレート加工品。
うん。なんか2段階になってるから結構複雑だよね。
そうですね。
チョコレート生地自体の基準と、そのチョコレートか、か、お菓子になった時の基準みたいな感じでね。
そうですね。要はチョコレート生地の、分量と、うん、あとはチョコレート製品の中の分量というのがあるので、
うん、
まあちょっと ややこしいというのはあるんですけれども、
うん、
まあ、そういったその分類によって、実はチョコレート生地、まあ、60% とか決められてますので、
うん、
違うんだよっていうことを、認識していただかないとですね、これ何かというと、
うんう
ん、皆さん、溶かすチョコレート間違ってませんかって
こと。ああ、そう来るわけね。
そういうことです。
なるほど。はい、はい。
だから、要は、溶かすチョコレートがね、
うん、
チョコレートだったらいいわけですよ。
うん、
まあ、濃いですから。
うん、
で、それを溶かして、何も加えないで、ただ型にはめて、はい、プレゼントだったら、まあ、バレンタインチョコレートと言っていいわけですよね。
そうですね。
うん、でもただ、純チョコレート菓子を溶かして、いろいろ他に、中に詰めて、固めて、プレゼントしたら、それはもう、バレンタイン純チョコレートになっちゃうわけですよね。
バレンタイン純チョコレート菓子かもしれない。
菓子、そうそうそう。
そうなってきちゃうわけか。
限りなくチョコレートじゃないチョコレートになるかもしれない。
そういうことね。
はい。
まあでもあくまで分類っていうことですから。
そうですね。
これはもう、だからこう全部ひっくるめてチョコっていうね。
そうね。
もらう側がさ、そんなこと言ってたら完全アウトだよね。これは、
まあね、
純チョコレート菓子なんですかとか言って。
え、これってもしかしてバレンタイン純チョコレート菓子ですかみたいなね。まあまあまあ、ぶん殴られるでしょうけどね、それね。裏の方に純チョコレート菓子って書いていただければと思うんですが。まあ、それは冗談としてですね。
まあ、受け狙いには、ね。
受け狙いですからね。
え、
爆笑ですよ。純チョコレート菓子とか言われたら。はい、これ、純チョコレート菓子だけど、とか言って。
ちなみに28。
いや、それ、あ、そういうのも。じゃあ、あのね、かけらじも選定してもらえれば、それでわかるからね。
そうそうそう。
どういうこと言ってる
か。まあ、あの、ぜひ、そういう風にしていただけると、面白い女の子だなって思われるかもしれないですが、まあ、そもそもこのチョコレートのお話はですね、まあ、これぐらいにして、まあ、いろいろね、チョコレートの企業ありますけれども、それの紹介はいいかなと思うんですよ。まあまあ、ふんじさんとかね。
ふんじさんとかね。
まさかのグリコが出てくると思ってなかったですけど、あとは、まあ、モロゾフとかゴディバとかね、
はいはい、
いろいろありますが、
はい、
まあ、それは皆さんお好きなチョコレート菓子の会社があるでしょ
う。うん、
まあ、そんなことよりも今日は、バレンタインデーですよ、
うん。
日本のバレンタインっていつ頃から流行ってるのっていうのね、
調べ
てみると、
はい、
だいたい日本では58年頃から、
うん。早いね。
流行したそうで。
早いですね。血液型占いよりも早いですね。
早いです。
はい、
日本社会に定着し始めたのが、だいたい1970年代後半。あ、まあ、昭和50年代前半なんですね。
じゃあ、血液型占いとその辺も同じですね。
ええ。
なんで言うけど。
血液型占いと共にチョコレートが、こう、普及して。
なんか俺、その辺似た者同士な気がしてきた。
いや、でもそうだと思いますよ。
うん、
で、主として、女性が男性に、親愛の情を込めてチョコレートを贈与するという日本型バレンタインデーの様式が成立したのがこの頃だったと。
あ、なるほどね。
で、はいはいはい、日本のバレンタインの特徴って一体何なんだっていう話ですけれども、
うん、
要は先ほどオープニングでありましたけれども、女性が男性に愛情の告白としてチョコレートを贈る習慣というのは日本独特のものなんですね。
うんうん、
で、まあ、あとはその、なんでしょうね。最近ではそうではないかもしれないですけども、まあ、最近の、そのバレンタイン事情というのがだんだん変わってきてですね。
うん、
チョコレートだけじゃなく、
うん、
いや、もともとチョコレートに限定っていうところがあったんですけれども、
うん、
クッキーとかね、
うん、
先ほど、まあ、ナンペさんがチョコレート嫌いっていうふうなこともありましたけれども、あとケーキとかね、
うん、
あとはマフラーとか、
うん、
そういうのを送る人が出てきたよっていうのが最近の日本のバレンタインの特徴でございます、
ね。
で、あとは恋人まではいかないけど、友人として送るギリチョコとかね、
うん、
あと、同性の間、主に女性の間で送り合ったりする、友チョコとか
ね。
これが8割くらいでしょう。
あと、男性が女性に渡す逆チョコ。まあ、欧米ではこれが普通なんですけどね。逆でも何でもない
です。逆じゃないんですよね。逆なの日本でしょっていう。
そう
逆だろっていう。
今までが逆だったんだよっていうのを気づいてほしいんですけどね。
そう
です
ね。
うん。あの、男性が女性に渡す逆チョコというものも見られると。で、まあ、日本型バレンタインデーを特徴をね、まあ、簡単に整理すると、まあ、贈答品にチョコレートが重視されているよっていうところが、
うん、
まあ、大きい。まあ、海外ではバラの花を送ったりとかっていうね。
ああ、
要は、お世話になった人に何か送るとか、恋人に何か送るとか、っていうようなことがバレンタインなわけですから、うん、まあ、チョコレート重視っていうのが、日本では独特ですよ。
うん、
あとは、女性から男性へ一方通行的贈答である点、ね。
うん。
まあ、男性送られたら、返すのは、1ヶ月後みたいな話ですからね。
あれ、意味わからんシステムだよね、あれ。ホワイトデーでしょ？
そうです。
何がホワイトなのかわからんけどね。
ね
え。その、まあ、別にその日に送り合えばいいじゃないって思うんだけどね。
そうだね。
そうだね。
なんで1ヶ月のさ、まあ、そう、あのね、ちょっとごめんなさいね。はい、1ヶ月猶予があるとさ、それまでに準備期間があるでしょ、みたいな、そういう感じになるじゃないですか。
そうそう、わかるわかる。
ね。なんか
わかるわかる。そうそう。なんでこれなんだろ
う。そう。
え、これだけ
そう。そういうのがね、うん、気になると。
いやいや、あなたからもらったの、チロルチョコだけですけど、みたいな。まあ、まあ、ありますよ、
はい。そんな心の叫びは置いといてですね。
はい。はい、うん、あと、もう一つあるのが、女性の愛情表明の機会だと認識されてるのは、まあ、日本独特ですよね。ってね、
うん。
ことでございます。で、まあまあ、期限とかいろいろあるんですけれども、だいたい1936年に、神戸モルゾフの聖、モルゾフ聖火がですね、広告に、あなたのバレンタインにチョコレートを送りましょうというコピーの広告を打ったのが始まりだというところが、うん、まあ一番古いバレンタインの起源なんじゃないかというふうに言われてるんですね。まあ、要は企業戦略ですね。ステマにもなってないですけれども。
そうだよね。
ね。
もう浸透しちゃ、しきっちゃってるからね。
うん、
もうここは、ここ断固として構造改革を。 実現していこうか。
まあまあまあ、そういうバレンタインデーですが、うん、先ほどあったバレンタインデーから派生した文化、
はい、
これね、私調べてびっくりしましたよ。
お、何があった？
まず、まあ皆さんご存知の、1ヶ月後3月14日、
うん、
これホワイトデーね。
ホワデーね。
ホワデーね。ホワデーとは言わないけどね。うん。これが男性から女性へ返しますよっていうので、クッキー、マシュマロ、飴っていうのね。
マシュマロはね、よくわからないんだよね。
これがホワイトなんですか？どっちかっていうと。
そうね。そういうこと。若干ピンクもある、ね。
そういうこと。
まあでも、ホワイトデーは、まあまあまあまあ、
うん、
わかるじゃないですか。
はい。
で、なんか昨日ツイッターで見てましたけど、
うん、
理系男子は、ホワイトデーに告白する人が多いとか。で、その理由は、3月14日のホワイトデーだからではなく、3.14 という、まあ円周率であるから。
アホか。
演習率は永遠に続くので、二人の愛が永遠に続くようにということで 3.14 に告白する人が多いんですよ。聞いたことないわってね。
まあ、言われてみれば、そういう理屈で考えてる人がいてもいいなと思うけど、そういうことはね、他の人に言わないでいただきたいよね。自分の心の中だけで留めておく分には、俺はかっこいいと思うけど、
うん。
うん。なんか、言いふらしてね。
そう、なんか、あーってなるけど、その価値をどんどん下げていきますよね。
下げていくからね。
そうだね。
分散させすぎると。
そうそうそう。みんながやり出したら終わりですよ、もうそんなの。
あとまあ 3.1415 ならららってなって続いてるので、僕からするとなんか永遠に続くっていうよりも迷走してるっていう言い方の方がですね、いいと思うんですよね。正直もうどの数字だよ、みたいな。
割り切れない
ですかみたいな話ですから。
そうね。
渡さない方がいいと思います。
まあね。100桁ぐらい覚えましたけど。まあ、ホワイトではいいんですよ。
はいはい。
その、さらに1ヶ月後。
うん。
知ってます？
いや、知らない。
4月14日。
何それ、何それ。
ある、この、バレンタインデーから派生した文化があるんですね。
うん、
初めて聞きました。4月14日、はい、なんと、近年ではですね、柑橘類生産農家などが、オレンジデーと呼んで、恋人同士でオレンジを送り合い、愛情の確認をすることを提案している。
あ、何？バレンタインデーで女性から男性チョコレートをあげて、で、ホワイトデーで男性から女性へマシュマロとかを送り、そこで告白をし、そこで恋人になったらオレンジデーで柑橘類を送り合えと。
そうそうそう。
そういうことですか。
うん、まあ、日本はなんて甘いものが好きなんでしょうというようなことで示させていただこうかなと思いますけれども。
律儀に三つともこなす人いるのかなっていう。
やってみようかな、今年。
やってみたらいいじゃないですか。
いやですよ。オレンジなんで買わなきゃいけないんですか。
理事にやり遂げて、ね、何か、なんかもらえるんじゃないですか、それで。
もらえるかな。まあまあ、でも、書いてありますけど、2012年現在では社会の浸透は皆無に近いって。
まあそうだろうね。
そりゃそうだ。
初めて知ったわ、いつから言われてるかわかんないけど。
はい。
はい。
まあ、ちなみに、韓国では、4月14日はですね、
うん、
ブラックデーと、言われるもので。まあ、日本と
は
逆ですね。日本が恋人同士で送り合うのに対して、韓国では、ソロ舞台、要はバレンタインとかホワイトデーに縁がなかった男女が集まって、黒ずくめの服で、コーヒーとか、チャンジャンミョンを飲食する日。
チャンジャンミョン
って、多分、黒い、ご飯みたいな。麺ですね。
ああ、イカスミみたいな感じだ。
そうそう、真っ黒な、麺があるんですけど、
ま
あ、ジャージャー麺みたいな。
なんで黒くしないかんのやと。
まあ、ブラックなんでしょうね。
もう、もっと普通にやりゃいいやんかね、そんなの。なんで黒ずくめの服まで着やなあかんのやと。
それ言うてやってください、韓国に。
ね、
韓国に言うてやってくださいよ、それ。
な、それ自身がもうなんかブラックなイメージを植え付けとるやないですか。
大丈夫よ、やんなくていいから。
でも、その、韓国の方は何を売りたいのかがないっていうのはまあ。うん、
あ、まあ確か商業目線ではないですよね。
そういう感じです。なんか、もう少し民主的な。
そうだね。
動きを感じますけど。
みんなでやってるみたいな。
う
ん、
まあ、日本はもう結構もう企業がガチーンみたいなね。
うん、
あとは農家の人がガチーンみたいなね。うん、感じですよ。う
ん、まあ。
まあまあ、そういうね、正気があると思ったらみんな何とかの日って言い始めたらですね、うん、そのうち毎日が何とかの日になっちゃうよっていうね。
まあね。
形になると思うので。
はい。
ぜひ、皆さん、かけらじ宛てのチョコレートはね、全然送っていただいて構いませんので。
そうですね。
どこに送るんですか。誰の住所に。
私の方に送っていただければですね。うままさんには届けますからね。グリーンティーさんにも届けますから、ね。
はい。
はい、ということで、まあまあまあ、バレンタインから6日過ぎて、ね、2月20日ですけれど、うん、まあ、ちょっとチョコレートに関するお話をね、今日は取り上げてみました。
はい、ありがとうございました。
ホネソさん、流行り物通信簿では、今流行ってるものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこうだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きくださいね。
はい、最初のオープニングの時にお便りをですね、いつ紹介し忘れていたのがあったので、はい。
はい、
ちょっと最後にエンディングに紹介させていただきたいと思います。
はい、
はい。はじめましてというタイトルでいただいております。ムリカさんという方です。グリーンティーさん、ウママさん、ホネストさん、はじめまして。この順ですね。正解の順。正解の順ですね。
やっぱこれなのかな、はい、みんな定着するのはこのグリーンティー最初がやっぱり強いのかな。
まあどうなんですか、我々として読みやすいのに変化はないんですけど、どれでも読みやすいんですけどね。
ね、
うん、はい、うん。まあどういうふうに意識して書いていらっしゃるのかちょっと後で皆さんに聞きたいと思いますけど。ね、うん、はい。ラジオいつも楽しく聞かせていただいています。ペンネームムリカと申します。はい。
はい、
2月の募集テーマ、バレンタインデーについてですが、特に楽しい思いではありません。うん。一応女子なので、あげる側なのですが、むしろ近年は、地元のお菓子屋さんが競って販売するチョコ系の限定お菓子を、どれを買おうかな、かっこ自分用、と選ぶのを楽しみにしています。限定というところがポイントです。つまらなくてごめんなさいと。ちょっとじゃあ、ここから長く続くんですけど、ちょっとここまでで一旦。
はい。はい、
うん。でも最近やっぱりね、すごい、なんていうの、あげるにはもったいねえね、みたいな、なんかそういう、それが、そういうのあるんじゃないですかね。
いや、自分チョコみたいなのがあるわけでしょ。
そうそうそう。要は。自分チョコ。これだったら自分で食べちゃう、みたいな。
そうそうそう。いや、でも、それもいいと思いますけどね。う
ん、だって、まあ、自分へのご褒美みたいなね。よく、その延長線上みたいな感じで。
まあ、残念ながら、その、結局その企業戦略に踊らされてるっての
は、まあ、まんまと買っちゃうわけですから。
でも美味しいからいいのよ。
うん。この時期本当だからバレンタインデーを意識していっぱいいろんなチョコが、ね、
うん、
並んでるんで、それを見るだけでも面白いですよね。あ、こんなチョコあるみたいな。
でもさ、
チョコレート、
うん。これ女子だとそういうことできるじゃないですか。つまり、うん、なんか、選んでるとさ、うん、誰かに、あ、買うのかなっていう目線で見られてるから。
包みますかみたいな感じな
んで。そうそうそう。いいんですけど。これ男がね、こう店で、あ、チョコ、うまそうじゃんみたいな感じで。
ニコニコ、ニコニコしながら見てたらね。
もうちょっと意外だね、それはね。
やりましたよ、でも。
やりました。やりました。
逆チョコが流行った時。
あ、逆チョコあるからか。いいのか、それでも。いいんだ、
最近は。やりました、やりました。
うん。まあでも、そうだね。そう、自分で楽しむという方法っていう
のは。ありですよ。
全然最近よくある話ですしね。はい。いいと思います。まあ、ね、余裕があれば、かけらじまでっていう。宣伝だけさせていただきましょう。はい。
安田ホワイトデー大変だよ。
ま、ああ、そうか。
そう
か、
ね。
さっきその話してたよね。はい。で、
オレンジデーまで行かなきゃいけない。
オレンジデーまで行か
なきゃいけ
ない。
そうそう。
2ヶ月あるもんな。はい。じゃあ、引き続き読ませていただきます。
はい。
昨年の夏、iTunes でフリーライターの北尾トロさんでいいのかな、うん、の番組を、ダウンロードしようとしたとき、おすすめ欄に表示された不思議なアイコンをクリックして、駆け上がりラジオに出会いました。はい、その時配信されていた一番古い回から週に2本ペースで聞き続け、最近ついに、最新回に追いついたので、初めてメールをしました。はい、駆けラジは話されているテーマも面白そうで、会話も聞きやすく、毎回本当に楽しみにしています。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。実は、聞き始めた頃は、お三方の声が聞き分けられなかったのですが、今は、なんでこれが聞き分けられなかったと思うほど、はっきりわかります。 はい。
ああ、あるある、こういうの。
ありますよね。
あるある。
僕も、うん。だいたい初めて聞くポッドキャスト、誰が誰か分かんないです。
あ、
まあ、でもさ、3人が限界かもしれないね。
そうだね。4人以上だときついね。
そう、ワンサがいるともっと聞き分けられなくなると思う。
聖徳太子かみたいな話になってきますか。
そうね。
いや、だから多分、聞き始めの頃はさ、どの声が誰っていうのが紐づいてないから分かんないんだろうね。
そうね。キャラクターとかもあるし、うん、その辺がこう、がっちりとくれば、
ね、
うん、
聞き分けられないよね。うん、
はい。ではでは、これからも楽しみにしています。まだまだ寒さも続きますので、お体に気をつけて、長文失礼いたしました。ということで、いただいております。
はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。まあね。
まさかね、うん、アイコンに誘われて、入ってきたな、やだ。
いやでもようこそって感じ
ですけど。ようこそだね。
そうね、ようこそ。
でもさ、iTunes 見てるとやっぱりこう、際立つよね、この黄色い。こう、上からランキングピーッと眺めていくと。も
う
何これ、
自分で言うのもなんですけど、うん、あの、こう、ランキングとかね、一覧でこう、うん、いろんな各ポッドキャストの方のアイコンを見るじゃないですか。
うん、
まあ、かけらじも流行り物もそうですけど、目立つよね。
うん、おってなるよね。
なんかこれ、ね、アプリでも、このアイコンだったら、
なんか、おってなるよね。
ダウンロードしそうな。
なんだろうなって。
なんか、
すっきりしてる。アプリ一覧並べたい感じになっちゃうね。
うん。おすすめ欄に表示されていたっていうのは、ね、やっぱね、いいですね。かけらじもちょっと有名になってきたのかなっていうふうに思いますけれども。
いや、はい。ありがたい。ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、その時ね、去年の夏の配信されていた過去配信一番古いところからって言いますけれども、まあ、今、より遡った過去配信もね、配信していますので、よろしければ、そちらの方もお聞きくださいということです
。まあ、本当にね、はい、今日みたいな回が、昔は多かった
よ。多かったですよね。今日とか前回の血液型の回とかですね。多かったです。なのでね、これからもお楽しみにということで。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで今日もですね、今回も非常に楽しい回になりまして、今から編集するのが楽しみなんですけれども。はい。はい、この前半がね、南極のボストーク湖というね、まあ、深い、湖の、まあ、氷に覆われたね、湖があるかもよ。で、そこに何かいるかもよっていう話ですよね。
そう、全部可能性の話でしたけれども。は
い、まあ、そういう話、
まあ、あるっちゃあるんでね、うん、どうなってるのかっていうところがね、今後楽しみです。
はい。まあ、生命の神秘みたいな話っていうのも、なんかワクワクしてね、私は大好き。でもね、リスナーの皆さんがどれぐらいこの辺の話に興味持ってもらってるのかっていうのはちょっと未知数なんですけどね。
まあね、はい、確かに。
うん、まあでも、通勤とか通学とかでね、ちょっとこういう話を聞いて、ワクワクさせながら、こう何か学校で頑張る
ぞ。そう、私生活とはちょっと関係ないですよね。
そうそうそう。
生活には直接全然結びついてこないけれども、うん、みたいな。
やっぱでもそういう気分転換にもなりますからね。こうイメージをこういうところに巡らせるっていうのは、うん、大事なことだと思います。はい。そして後半がですね、まあチョコレートの話ですよね。これまた、はい、分類がいろいろあるなっていうのをちょっと勉強になってですね。さらにまあ、チョコレートを溶かす際には注意してねっていうね、実用的なメッセージも入っていたのでですね、なかなか。
あとですけどね。
まあ、配信はね、
そうですね。あとですね。
あとですけど
ね。まあ、なので来年の、ね、来年の、チョコレートデーじゃなくてバレンタインデーですね、には。
チョコレート。
なんで間違えたの？いただければと思いますけれどもね。
はい、はい、ちなみにですね、多分お聞きの皆さんはもうそこの部分が丸ごとないのでわからないと思いますが、
うん、
この番組途中に地震がございまして、
うん、
うん、その震度が3だということがございました。
3ですか？
ああ、
はい、茨城県南部でございます。
まあよくあるよね、最近ね、茨城県南部。はい、でですね。ちょっと、さっき番組の途中にですね、一つだけツイッターで、リプライがありまして、こちらの方を読ませていただきますね。前回の血液型の件についてご意見をいただいております。ケイちゃんさんという方からでいただいております。
ケイちゃんさん。
はい。お初です。血液型は便利なんですよ。誰でも持ってるし、褒めるもけなすも自由自在。それにしてもグリーンティーさんは心が狭い。かっこ笑い。何々教信者なんていくらでもいますが、そいつらにお前らバカじゃないのとか言わないものですよ、というふうに、まあ、お叱りですかね。
いい意見をいただきましたね。
いい意見ですね。
いい意見です。まあ、 まあ、バカにしてまではいないと思うんですけど、バカにしてましたか。いや、
してましたね、してました、全体的にね。
してましたね。ただ、まあ、確かにね、僕の発言としてはね、あなたたち騙されてますよ、みたいな発言をしたかなと思っています 。
そう、ね。あとは、やっぱり、押し付けるのも良くないと思うんでね。
そう。
血液型の話っていうものはいいんですが、はい、レッテルを貼ったりとかっていうのはですね、うん、いじめとかに繋がっちゃいますから。
ただ、なんていうかね、僕が言いたかったのは、こう、根拠がないのにも関わらず、信じるっていうことに対する危険性をちょっと問いたかったんですね。で、みんなが、そういうふうに、A 型だから何々、B 型だから何々みたいな。まあ、半信半疑だとは思うんですけど、何の根拠もないわけですよ。何の根拠もないのに、信じるっていう。なんかそこに対して、なんか、危険性は感じないのかなっていう意味で、騙されてますよってちょっと言い過ぎたんかもしれないんですけど、いうちょっと警鐘を鳴らしている、
まあ、うん、間がごっそり抜けてるんだけど、もうそこを信じちゃってなんか、
うん、
そっから先で話しちゃってるっていうことですよね。そうそうそう、
まあ論理の飛躍というか、根拠がないというか、
そうですね、うん、まあ身内でやんややる分には全然いいとは思うんですが、
はい、
結構初対面でそういう話ってやっぱりこう社会人になってからもですね、根強いんでね、結構、しんどいなと思うときは、あるなという目線からの、一意見というふうに、認識していただければと思いますけれども。
はいね、はい、ということで。まあ、この番組自体もですね、まあ、多分お初ですということなので、かけらじ自体も、あんまりこう、昔からは聞いてらっしゃらない最近の方かなと思いますが、こういうふうに、三人でですね、まあ、喫茶店とかで話しているっていうのをそのまま録音して、出しましたっていう感じのスタンスです
ね。
今回はそうでしたね。
反対意見がないまま、まあ大体誰か一人は血液型が好きだったりする。
そうそうそう。
ね、三人いたらね。その場合はもうちょっと、あれになったと思うんですが。
全員一致する。みんな、
全員一致するっていう時もたまにあって、そうするとなんか、こう放送自体がそう、はい、それを言ってるっていうにね、なっちゃいますけど、あくまで。
一意見。
まあ。そうですね、はい。井戸端会議的な話。
はい。井戸端カオスね。井戸端会議から来ておりますのでね。まあそういった意味でもね、いろんな意見を交えながら、今回のね、ケイちゃんさんからいただいた意見も非常に貴重なものだと考えていますし、
はい、
まあこういう、意見を他からたくさんこう交えながら、私たちも、自分の考えにね、取り入れていきたいというふうに思っておりますので、
そうですね、
はい。ぜひぜひこういうお便りとかですね、メッセージはこれからもお寄せいただきたいと思います。さて、どうやってお便りを送っていただくかというところはですね、ホネストさんがですね、これから教えてもらえますよね。
はい。
はい。
かけがえラジオではですね、番組に対するお便り、メッセージを大募集しております。ツイッターのダイレクトメッセージ、E メールでお送りいただければと思います。ツイッターの ID はかけらじ、E メールはかけらじ、アットマーク、gmail.com、もしくはかけらじ、アットマーク、yahoo.co.jp です。かけらじの綴りは、k-a-k-e-r-a-j-i。まあ、久々に言いましたね。でございます。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、そして、今月のお題に対する回答、2月はですね、バレンタインの思い出、皆さんの思い出ですね、うん、あとは今年どうだったかっていうようなところを教えていただければと思います。気軽にどしどしお便りをお送りください。
はい。ということで、まあ、2月ももう20日ということでですね、2月ちょっと短いのでね、うん、もう次は、次は29日。ですね。今年はウルード氏なので、
そうですね、
はい、29日配信、かけらじ初のウルード氏配信というね、
本当だ。
になります。はい、30日ではなくて29日ということで、ちょっと早めにね、お楽しみいただければと思います。
はい。
はい、じゃあ終わりましょうか。
はい。
はい、ということで、第93回ですね、かけらじラジオをお届けいたしました。お届けしたのは、私、グリーンティーと、
うまうまと、
ホネストでございました。
はい。それではまた次回もお楽しみに。皆さん、さようなら。
ごきげんよう。
さようなら。